この朝私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙14章13節から16節になります。こういうわけで、私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人には、それは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですから、あなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。愛によって歩む決意という説教題です。今日はこの礼拝の中で、幸いな婚約式を執り行うことができることを主に感謝いたします。お二人にはすでにお話ししていますけれども、結婚式と婚約式は明確に違います。違いがあります。結婚式は主なる神様が二人を結び合わせてくださったことを信じ、二人は一つ夫婦となる、そのことを神と人との前で誓約する時です。婚約式は主なる神様が二人を出会わせ結び合わせてくださった、このことを吟味する、その始まりの時とも言えます。ですから、こう婚約式が終わると、ようやく少し一段落したかなと、こう安心する思いがあるとは思うんですけれども、婚約式から結婚式までの期間、この期間がまた大切な、主が私たちを結び合わせてくださったのだということを吟味する、そのような大切な期間として過ごしていただきたいと願っています。またここまでお二人のためにお祈りくださった教会の皆様も、引き続きお祈りしていただきたいと願います。主なる神様によって二人が結び合わされ、そしてそのことが確信され、そして結婚式を迎えられるように、結婚の祝福のために教会の皆様にも続けてお祈りいただきたいと、そのように願っています。今日二人の婚約を祝福してくださる神様が、お二人とまたご家族の皆様と、そして今日ここで礼拝を共に捧げるお一人お一人を豊かに祝福してくださるようにと祈ります。こういうわけで、私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。主イエスキリストの弟子であるパウロから、ローマにある教会に書き送った手紙を読んでいます。そして今の言葉はその手紙の中の一節です。裁き合わないようにしましょう。パウロという人は人のことを、そして教会のことをよく知っていた。人と人が集まるところに何が起こるか、そこに裁き合いが起こるということをよく知っていた。教会で裁き合うことがあるんでしょうか。いや、あるんだ。パウロという人はそういう教会の姿をよく見てきた。だからこそこういう、私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょうと。新約聖書はギリシャ語で記されているものです。で、この裁くという言葉もギリシャ語であって、そこには他にも判断するとか考えると、そのように訳すことができる言葉です。パウロはローマの教会に向かって、間違った判断、間違った考えをするなとこう言う。人は常に自分は正しい基準であると考えて、他者を間違っている人とする、他者のことをずれた人とする、そのように判断しやすいものです。そして周りにいる人を断罪してしまう。自分と人との間に線を引いて、こちらは正しくてあちらは間違ってる。人が集まるところにこういう裁き合いが起こる。これは私たちの普段の生活の中でも知るところではないでしょうか。見える形だけでなく、見えないところで様々な形で人が人を裁くということが起こる。そしてさらに立ちが悪いのは、私たちは自分が正しいと思い込んでいるものですから、自分が人を裁いていることにすらなかなか気づかない。 自分は正しいのだということを盾にして、人の過ちを断罪して見下し軽んじ、いつの間にか裁いてしまう、裁き合うことが起こってしまう。そうやって人と人との関係はほつれていきながら、徐々に破れていって、やがて避けるということが起こる。パウロはローマの教会に言い送ります。私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。これまでパウロはローマの教会に丁寧に丁寧に語っていきました。人というものは罪のもとにあり、罪の力に支配され、罪に生きている。しかし主イエスを信じる信仰を通して、人は罪から救われ、罪の力から解放され、罪に生きる私が新しく生きるものと変えられるんだ。パウロは人にできないことをここで言い送っているのではありません。あなた方は主イエスを信じたではないか。あなた方は神の恵みを受けたではないか。あなた方は人を裁くものではなくなったではないか。あなた方は裁くことをしなくても良いものとされている。だから私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょうと呼びかけているのです。いや、むしろ裁き合わないだけでない。いや、むしろ兄弟に対してつまずきになるもの、妨げになるもの、つまずきになるものを置くことをしないと、そのように決心しなさい。この兄弟というのは、イエス・キリストを罪からの救い主として信じる、同じ信仰を持つ人たちを教会では兄弟姉妹と呼んでおります。ですから今日の修法の中にも、兄とか姉とかという言葉が本当にそこかしこにある。それは教会では主イエスを信じる者たちを神の家族、教会と信じているからです。パウロはここで教会の兄弟姉妹というものが同じ神を信じる、同じイエス・キリストを信じる、同じ救いに預かっている、同じ信仰を持っている者が互いに裁き合わないだけでなく、さらに積極的に兄弟姉妹の信仰の妨げやつまずきになるものを置かないと決心しなさい。そのように配慮しなさい。私たちはここに聖書が語る愛によって歩む生き方というものを見ることができます。今日の箇所で裁き合う原因となっているのは、実はこれ食べ物についてです。大変つまらないことですけれども、このことを大事と考える人からすると、食べ物のこと、つまらないことじゃないと本気になる。偶像の神に捧げられた肉、これをキリスト者は食べてよいかどうか。一方の主張は、偶像の神に捧げられたもの、いや、しかし偶像の神などいないのだから、その肉を食べたって何の悪いこともない、食べても構わないだろう。もう一方の主張は、もう少し神経質というか、偶像の神に捧げられた肉を食べることは偶像礼拝となるんではないか、それは悪いことではないかと考えた。偶像に捧げられた肉を食べても良いか、食べて悪いか、この両者のぶつかり合いから、こう裁き合いが起こり、食べていいんだから、いいんだということで、片方の妨げやつまずきとなり、いや、そんなの食べたら偶像礼拝、罪を犯すことになるんじゃないか、あの人たちは罪を犯してるんだと、こう互いにやり合う、つまずきとなり合う。皆さんはどう考えるでしょうか。偶像に捧げた肉、それを食べても良いだろうか、悪いだろうか、いかがでしょうか。このことについてパウロは、はっきりと答えを知ってる。私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。パウロは偶像に捧げられた肉は汚れてるとか、それを食べると偶像礼拝になるとか、そういうことはないということを私は知っているし、確信してる。つまり、この肉を食べること食べないことはどちらでも良いことなのだ。どちらでも良いことがある。それをしかしどうやって見分けるのかというのが難しいですとおっしゃられる方がいます。パウロはどうやってこのどちらでも良いことを見分けたのか。それは主イエスにあって私は知ったと言います。主イエスの言葉から私は見分けたと言います。どちらが良いこと、あれかこれか、はたまたどちらでも良いのか。聖書から私たちも見分けることができるのだ。主イエスのご生涯を記した福音書の一つに、マルコの福音書という聖書の中で短い福音書というものがあります。そこでイエス様はこのようにおっしゃられました。 外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエス様は、何かを食べることで人が汚れるんじゃない。むしろ、人の内側から出てくる妬みや嫉妬や悪意とか、裁く思い、そういうものが人を汚すんだと、そのようにおっしゃいました。食べるもので人は汚れるとか、そういうことはない。ですから偶像に捧げた肉を食べても、それで人が汚れる、罪を犯すということはありえない。パウロは確信している。このどちらでも良いこと、肉は食べても食べなくてもどちらでも良いこと。言葉を変えれば、私たちはこのことにおいて自由なのだ、自由だという。神様は私たちに自由を与えてくださった。偶像に捧げられた肉を食べる自由があり、また食べない自由もある。主イエスにあって、聖書から私たちは知らされている自由がある。飲む自由があり、飲まない自由がある。する自由があり、しなくてもよい自由がある。どちらでもよい自由があるのだ。ただ、何かが汚れていると考える人には、それは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。自由ということを考えるときに、私たちはとても大切なことを忘れてしまいます。自由だ自由だと聞くと、心が浮き上がってしまって、さあ私は自由だ、私は何をしよう、私はどうしよう、これからどう生きようと、自由に心が躍る。けれども、パウロという人は、その自由をどうあなたは用いていくか、その自由をどうやって生きていくか、パウロが願っているのは、その自由の中で愛によって歩んでほしいということを願っています。どちらでも良いことの中で、汚れていると考える人は、それは汚れたものと考えるのだから、その人の心を痛めないように、自由の中で愛によって歩んでほしいんだ。愛によって歩む。これは自由だから、どちらでも良いことだから、ほらこれは食べてもいいんだ、ほらこれは自由なのだと相手に言い迫って、その人を裁くようなことはしない、相手の心を痛めるようなことをしない、相手の信仰の妨げやつまずきになるようなことをしない、愛をもって配慮する。自由の中でどう生きるか、それは愛をもって歩むことが大切なのだ。ともすると、愛がない自由は人を傷つけます。愛のない自由は自分自身をも傷つけます。私たちはその与えられた自由を愛によって方向づけていかなければならない。神様が私たちに与えてくださった自由は、思うまま、わがままに、自己中心に生きるための自由ではなく、他者を愛するために与えられた自由です。偶像に捧げられた肉を食べることができる自由があるけれども、肉を食べない兄弟姉妹を愛するがゆえに、私も食べないという自由がある。これが愛の生き方です。少し昔の時代の人になりますけど、エミール・ブルンナーという教会の神学者と言われる人がいます。スイスの人で、この人は日本に2度来日して、1度目は非常に短期間だったんですけど、2度目は長い期間にわたって日本に滞在した。で、今ICU 国際キリスト教大学で、客員教授だったでしょうか。長く教えられた先生です。このエミール・ブルンナーという先生は神学者、聖書を教える人ですから、この人もまたキリスト者でありました。で、どうしてこの人の話をするかというと、ブルンナー先生は、今あんまりこういう大変なパイプ好きってわかりますかね。パイプ好き、パイプって鉄パイプじゃなくて、そう、口パイプ、要はタバコですね。ブルンナー先生というのは大変なタバコを好む愛煙家であった。で、二度目の日本に来日する際、ブルンナー先生は、けども、タバコをしなくなったって言うんです。で、少なくとも日本にいる教会とか学生たちの前で、その自分がタバコをしている姿を見せることはなかったという。一体先生に何があったんだろうか。当時は飛行機ではなくて船に乗っての来日だったそうです。その船旅の中で、先生は、日本のキリスト者というのは、酒を飲まない、タバコを吸わないということを大切にしているということを聞いた。で、それから、船旅の残り時間の中で先生は禁酒禁煙の練習をされたそうです。 で、酒タバコのことは教会では特に触れられない。いや、これはどちらでも良いことなのです。ただ、教会の信仰のそれぞれの歩みの中で、酒を飲まない、タバコを吸わないということを大切にしてきた日本のキリスト者がいる。ブルンナー先生は、それはどちらでも良いことだと分かりながら、それでもこのことを大切にしている日本のキリスト者のために自分はタバコをやめると言ってやめたそうです。まあ、やめたというのは学生、人の前では吸わなかったということですね。私はこのブルンナー先生の姿というのは、どちらでも良い自由の中で、どうやって愛に生きるかということをよく示していることだと思います。教会の中で酒タバコの話がなかなか出ないというのは、これをタブーにしているということ以上に、私はそれは愛だと思う。そのことに心をつまずく方がいるかもしれない。そのことが信仰の妨げになるかもしれない。そういう方々のために、そのことを触れない、そのことに話さない、そのことをしないという自由をそこでこう聞かせている。してもいいのだけれども、しないという自由を選ぶんだ。これが愛するということ。今日、この後に婚約式を取り行いますけれども、5回の準備会を重ねてきました。大変私が教えられた準備会でした。本当に私が何かを伝える以上に、二人はもうすでによく互いのことを分かち合って、語り合って、もうなんか分析しまくってるって、そんな思いがしました。大変に、こう互いの性格、性質、考え、また両家の文化に至るまでをすり合わせをしながら、価値観をすり合わせてきた。本当に感心するくらいよく対話を重ねているな。互いを尊重している。ということが、こう5回の準備会を重ねて私が感じたことです。だからこそ、注意深く、このことも覚えていただきたい。私たちが、やはり、弱いということを、いわゆる油断しないということを覚えていただきたい。いつの間にか知らぬ間に、気づかぬうちに、どちらでも良いことなのに自分の価値観をこだわってしまったり、自分の価値観を相手に押し付けてしまうことがあるかもしれない。与えられている自由を相手を愛するためでなく自分を喜ばせるために用いてしまうかもしれない。そうやって相手の心を痛めていることもあるかもしれない。そうだとしたら愛による歩みに立ち返らなければならない。私たちは神様から自由を与えられています。それは愛によって歩むための自由です。どちらでも良いこと、そこで自分を重んじるのではなく相手を重んじる。どちらでも良い自由を自分のためではなく相手のために用いていく。これこそ愛によって歩む生き方です。これは婚約される二人だけでなく何よりもパウロは教会の兄弟姉妹、教会に向かって語っている。兄弟姉妹のキリスト者の生き方とはそのようなものだと語っている。私たちの教会は人が見て明らかに裁き合っている、そんなようなことはないかもしれない。けれども密かに兄弟姉妹の心を痛めてしまうということはどうでしょうか。してしまったこと、されたこと、それぞれに経験があるかもしれない。時にはそれがきっかけで教会から離れてしまう、信仰から離れてしまう、そんなことを経験した方、そんな方を見た方があるかもしれない。しかしそういうことはあってはならない。私たちは互いに、キリストが代わりに死んでくださった、そのような尊い人なんです。イエス様は私たちのことを愛し、私たちを罪から救うために十字架にかかった。死んでくださった。それほどにイエス様は一人一人のことを愛しておられる。兄弟姉妹、互いはそのような尊い一人一人。イエス様が命がけで救ってくれた人を私たちが食べ物のことでつまずかせてはならない。イエス様が愛し抜いてくださった人を私たちがどうでもよいことで妨げてはならない。パウロは決心しなさいと言います。愛によって歩む決心をしなさい。どちらでも良いことであるなら、相手の妨げ、つまずきを置くことはしないで、相手を重んじ、自分を相手に差し出し、生きなさい。この愛によって歩む決心をしなさいとパウロは言うのです。私たちはどのようにこれまでの歩みで愛を働かせてきたでしょうか。自分を愛する、それは大切なことです。しかしまた、 自分の周りにいる一人一人を愛していく。それもその一人一人がつまずくような、妨げるような愛し方ではなくて、その人が本当に生きるような愛し方をしてきただろうか。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。神様が私たちに与えてくださっている良いこと、自由です。救いと言ってもいいと思います。私たちは救いを得てる。自由を得てる。その自由のことで悪く言われないようにしなさい。与えられてる自由を、与えられてる自由を持って、兄弟姉妹を愛するために、私たちの愛する人のために用いていきなさい。そのことで悪く言われてはならない。当たり前のことですけれども、私たちは一人で生きているのではありません。婚約されたお二人、婚約されるお二人、教会の兄弟姉妹、皆一人で生きているのではありません。私たちは共に生きています。そしてこれからも共に生きていきます。そこで、愛によって歩む決意を私たちは新たにしたいと思います。ただ漠然と私は愛の人になる。愛の人になるではない。目の前にいる共に生きるその人を見ながら、イエス様が愛された人を私も愛して生きる。具体的に愛して生きる。自分自身をもう一度見つめ直し、自分自身の愛をもう一度見つめ直していきたいと思います。そして、与えられている自由を愛するために用いる。愛によって歩むことを祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。神様、いつの間にか知らぬうちに、あなたが与えてくださった自由を自分のために用いてしまう弱い私たちを憐れんでください。時に兄弟姉妹を傷つけていることにも気づかず、信仰のつまずきをも置いていることにも気づかない。私たちを憐れんでください。あなたが与えてくださった自由を、あなたの愛する人のために、愛することに用いたいと私たちは願います。今日婚約されるお二人、また御言葉に聞いたお一人お一人、互いを重んじ、互いに差し出し、互いの違いを超えて、愛によって歩むことができますように、神様の恵みによって私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。